松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小寿園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に本格的な暑さになりました、
うん、そうですね。
仕事が終わると夕方になると冷たい生ビール飲みたいなって思いますよね、
うん、最高ですよね。そういうこともあってですね、今回はまあ嗜好品として、はい、取り扱われることが多いお酒とタバコの話を2週に分けてしたいと思います、はい。
お酒とタバコ、
はい、なんか一緒にされてますけど、だいぶ内容は違うんですよね、うんうんうん、よくやめるって、私お酒もタバコもやめましたなんていう人いますけど、はい、タバコは絶対やめた方がいいんだけど、お酒は理由がなかったらそんなに必ずしもやめなくてもいいんですよね。
そうなんですか。
まあ、肝臓が悪いとかね、はい、それはやめた方がいい人もいるけど、うん、一般の人っていうのは別にそんなにやめなきゃいけないっていう理由はないですよね。で、実はですね、はい、最近ちょっと衝撃的な本を見つけまして、はい、なんとエチオピアのですね、デラシャっていう、ちょっとエチオピアで南の方に住んでる民族は、はい、酒を主食とするんですよ。
は？
あ、そうなのよ。ご飯とかそういうでんぷん質とか普通主食にしそうなもの、芋とか、はい、一切食べてないで、お酒だけで生きてるの。
すごいですね。
で、それに、うん、取材に行った人が、まあ、本にしてんだけど、実際写真付きで、はい、載せてんだけど、子供も含めてお酒しか飲んでないの。
え、子供もお酒を飲んでんの？
そう。で、なんと驚きべきことに妊婦も飲んでて、うん、で、乳離れするとちょっと薄いんだけど、うん、はい、ただしこのお酒は我々が考えるような蒸留酒とか、それが清酒とか、はい、ああいうきれいな酒じゃなくて、まあ、いわゆるドブロクですよね。
はあ、ドブロク、
うん、だからかえってそのドブロクの成分の中にいろんな栄養素も入ってるわけですよ、逆に蒸留してないんで、だからまあ栄養も十分取れてるということのようなんですよ。
それは衝撃ですね。
うん、すごいでしょ。
そんな小さなお子さんまで、そう、もう生まれてからじゃ亡くなるまでずっと主食がお酒。
お酒。それで、はい、もう一つはね、ここやっぱりほら冷蔵庫があるわけじゃないし、うん、その傷みやすいじゃないですか。
そうですね。
で、お酒はやっぱり傷まないよね、アルコールは。あ、そういうこともあって、水だとどうしてもいろいろ食中毒とかいろんな問題があって、うん、水分補給にもなってると、ということで。
それだけ聞くとあれ、いいことずくめかなって思いますが、
で、まあ、さらに笑っちゃうのは、はい、この村で、まあ、お酒を主食としてるんだけど、実はまた村の中にバーがあって、バーがあってね、はい、それは、まあ、バーは大体男の人しか行かないんだけど、そのバーではそのいつも自分たちが飲んでるドブロクじゃなくて、はい、いわゆる蒸留酒みたいなね、少し、うん、我々が飲んでるようなお酒をこう売って飲ませる店があるのよ。
はあ、
で、それはいわゆるその何、主食じゃなくて、はい、楽しみのために飲んでる、
はあ、
ということなんで、そういう内容だったんですよ。
エチオピアにそういうところがある、まあ、そこだけじゃないでしょうかね、きっと。
多分
そういうなんか風習っていうかね。
そう、それがずっと、それで民族は耐えることなく生きてる、うん、
子供たちも普通に大人になって
るん
ですね。
で、大人、もう本当の子供も酒持ち歩いてて飲んでる、うん、それでそんなに酔っ払ってない、
うんうん、
で、度数はね、はっきり分かんないんだけど、そんなに高くはないみたいですけどね、うん、
その生活は日本ではできないですね。
それでちょっとお酒ちょっとね、もう少し考えてみようかなと思ってね。ちょっとまあ思い立ったわけ。
はい、 お酒を飲むと、
ただ子供的にお酒飲んでいて進めてるわけじゃないですよ、
うん、もちろんですね。
それはそう、でこれは、うん、そうじゃないんですけど、
はい、
アルコールがね、まあ、まず飲めない人っていますよね。
います。体質的に無理
って、体質的に飲めない日本人では結構多いんですよ、
うん、
これは基本的にはですね、アルコールはどうなってるか、飲むとですね、胃とか小腸で吸収されて、
はい、
肝臓に行って分解されるんですよね、
うん、
でアルコール脱水素酵素っていうのがあって、それで分解されるんですけど、これがね、もともと弱い人
はい、
日本人の3分の1ぐらい はほとんど働かない人いるんですよ。で残りの3、まあ、ちょっと 20-30% ぐらいは弱い人で、残りは普通にある人があるんで、
はい、
これ日本人は結構多いんだけど、欧米には、ね、ほとんどいないんですよ、実は。みんな強いの。
そうなんだ、
うん、で結構日本の民族の特徴なんですね。でこの人が無理に飲むとどうなるかっていうと、
はい、
その後は分解されたアセトアルデヒドってなるんだけど、
ええ、
これがですね、まあ、アセトアルデヒド分解酵素っていうのが、まあ、あって、それが分解されて最後ね、酢酸と水になるんだけど、
ええ、
このまたここが弱いと、アセトアルデヒドっていうのは、これが悪酔いの原因なの。
ああ、
実は頭が痛くなったりするじゃないですか、
うん、しますね、
うんうん、でこれの原因なんだけど、これが溜まっちゃうんですよ。それで頭痛くなって、ちょっとの酒でもね、特に飲めない人は最初から飲まないので、
はい、
ちょっとでも飲める人飲むと、このアセトアルデヒドが溜まって悪酔いしてとか、
うん、
まあ飲める人でも飲みすぎちゃうとね、
はい、
なんか二日酔いって言うじゃないですか、あれこれなのよ。だから嫌な思いして、
うん、
もう二度と飲まないぞみたいな決心なんかしたりなんかするんだけど、
う
ん、
そうね、
またすぐ崩れるけど
その時だけは反省して、
要するに飲みすぎは良くないけど、
ね、
飲める人が飲むのは別にそんなに悪くない、
は
い、ただ飲めない人に無理に飲ませると、うん、今言ったように、それに後から言うタバコを吸ったりすると、
はい、
食道がんの原因になるって言われてるし、
うん、
まあ非常に悪いですよね。それでもちろん日本ではね、出生前にアルコールを、ね、妊婦さん飲んだら子供がね、
はい、
いろいろ障害になっちゃうので、
うん、
まあ、禁止されてますし、
はい、
もちろん20歳以下では酒飲んじゃいけないとなってます、うん、もう一つ今の時期特に若い人に気をつけなきゃいけないのが、飲みすぎ、過剰摂取、一気飲みね。
あ、一気ね、
あれを、まあ、盛り上がってやるじゃないですか、うん、
はい、
であれやりすぎちゃうと急性アルコール中毒ってなって、はい、結構精神錯乱って言ってね、わけが分かんなくなるぐらいいいんだけど、そのうちあれやると呼吸困難になったりなんかして、たまに死んじゃう人もいるんですよ。だからやっぱりその、うん、まあほどほどだね、
うん
うん、にしないと、
ね、
うん、まあビアホールでビール飲んでぐらいいいですよ
自分の限界を知ってもらいたいですよね、
うん、
もうこれ以上ダメだなっていう
の。そうね、で、うん、アルコールの、まあ、種類にもよるでしょ、どんなアルコールがいいですかって、
はい、
別にそんな差はないだけど、
うん、
その人に合ったアルコールはあると思うんだけど、
はい、
一般的には、まあ、蒸留酒っていうのはほとんど体にアルコール影響ないんだけど、体にいいお酒としてはやっぱりワインがいいと言われてますね、
うん、
ポリフェノールっていうのがかなり特に赤ワインに多いので、
はい、
あれが抗酸化物質って言ってね、
うん、
酸化を防ぐんで老化を防ぐというのが分かってるんですよ、
うんうんうんうん、
それでフレンチパラドックスっていう言葉があって、
はい、
フランス人結構酒の量多いのに、
うん、
肝硬変なんか少ないんですよ。でその理由としてフランスはやっぱりワインが多いので、
そうですね、
それのがいい影響を及ぼしてるんじゃないかというようなことが言われてますね。なんかお酒の勧めみたくなっちゃったけどただしね、統計取ると、
はい、
飲まない人よりもちょっと飲んだ人の方が長生きするんですよ。ただし、
うん、
ほんの少しですよ、
はい、
それを越す酒の量によるんだけど、うん、それを越すとこの量に応じて寿命を、
はい、
短くさせるわけ。
あ、そうですよね、
うん、
休肝日作った方がいいですよって言いますよね。でも
まあそうですね、まあ言いますけど、まああとは飲む量を適正にとかね、よく言ってますけど、はい、まあ一番ダメなのはあれですよ、酒飲んで運転することでしょ。
もちろん絶対ダメです、
ね、あれはね基準があってですね、酒気帯び運転は血中アルコール濃度がだいたい0.03% ぐらい、まあ、0.3 ミリパーメールっていうんですけど、 まあそのぐらい以上は引っかかるんだけど、うん、とにかくね事故を起こす確率も多いし、
はい、
これで人生ダメにする人も多いので、
ええ、
まあ酒を運転だけはやめた方がいいですね、
う
ん、はいはい、
そうですね、うん、ほどほどに飲みつつ、うん、楽しいお酒を
そうそう
楽しんでほしいですね。
それが一番だね。
そうですね、はい、今日はお酒のお話を伺いました。松倉先生も私も飲みすぎないでほどほどにいきましょうかねありがとうございました。ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。